こんにちは、レディオです。この音声はですね、私の2019年バージョンのメルマガ読者様だけにお送りする、特別な音声となっております。どうぞよろしくお願いいたします。多分メルマガのタイトルにですね、約束を守ればお金が稼げる本当の意味とはみたいな感じにしてるとは思うんですけども、ちょっとね、後でいろいろまた考えて変えるかもしれないんですけども、結構いろいろ考えました。約束を守り続けるとお金が稼ぎ続けて、破ることが多いと、稼げてもお金がだんだん稼げなくなってくるとかね、まあ、長いからそれはタイトルにできないんですけども、なんでこんなことを思いついたかというと、その昨日ちょっとある読者様じゃないな、ずっとお付き合いのあるラジオミーティングの人からですね、言われたことと、ちょっと某ものすごい実績があるネットビジネスで十何年も、きちんと成果を出して稼ぎ続けてらっしゃる、結構有名な情報発信者様と全く同じ質問を受けて、偶然ですよ、別に3人一緒じゃなくてね、なんでかなって僕は結構いろいろ考えて、であえて一つ、教えてくださいって言われたんで、でどういう質問かって言ったら、なんでそのレディオさんは3年ちょっととかぐらいでそこまで成果を出せたんですか、出せてるんですかっていう質問なんです。これめっちゃ聞かれるんですね。結構特に10年以上やってる情報発信者の方からは結構言われます。でその珍しいのが、そのね、パーッと打ち上げ花火みたいに派手ななんかそういう広告とかぶちかましてとか、なんかそんなんで3年ぐらいでボーンと行く人は多いけど、なんか僕みたいに地味にじわじわじわじわこうね、後から込み上げてくる笑いみたいにじわじわじわじわ来てってみたいな人がやっぱすごい珍しいみたいで、まあなんでなんでかなっていうのを考えたときに、あ、そうかそうか。で、ずっとちょっとね、昨日質問されてずっと考えてて、今朝になって、今何時だ ?9時23分の朝なんですけども、で、車運転してる最中にふと思いついて、この音声を撮ろうと思った次第で、で、その答えが懸命に書いてる、約束を守り続けてるからやろな、っていうことなんです。はい。で、約束を守り続ける真の意味っていうことも、ちょうど今日の朝に今日ちょっと、愛媛から岡山に向かうツアーの途中で今車乗ってて、で、その前にさっとこう、最低限のね、チャットワークの返信とか、絶対せないかんこととかをこう、作業してたんですけども、その中に、テラロジさんっていう、今ね、私が輸入やってるんです。無在庫輸入ね。で、このテラロジっていうのは、その、アメリカのシアトルに倉庫があって、あとは日本にも倉庫があって、無在庫輸入で無在庫で出品しているものが、ポチッと売れるじゃないですか。で、売れて、Amazon で売れました、発送通知を出してくださいっていう、いつものやつが来るでしょ。で、それ来たらお客様に、納期3週間ぐらいかかるし、お金も結構いい値段しますけど、大丈夫ですかっていうのを言って、キャンセルするんだったらキャンセル、してくださいねみたいな、こうメールとか時には電話ですね。今回電話したんですけども、で、あ、いいよいいよ、全然それ分かってて注文したからって言って、まあ6万円ぐらいの1個6万円ぐらいの3週間以上先でもいいよって言ってくれたんで、まあアメリカアマゾンでポチって、ちょっと値段仕入れね言えませんけど、まあはっきり言ってすごい利益になるんです。で、それを買ってで、3週間後ぐらいにアメリカで契約してるテラロジさんっていう、そういうね、輸出入のそういう代行業者さんなんですね。契約してるシアトルの倉庫にアメリカアマゾンからこう入るわけです。そのテラロジさんがね、入りましたよって言っても教えてくれて、じゃあこれ、これこれの便で日本に発送しますよ。で、日本の倉庫に着いたら、日本の倉庫着きましたよ。日本の倉庫からじゃあお客さんのとこ出しますか。それとも一遍、水木さんのとこに、私はレディオは水木ですけど、水木さんのとこに出しますかみたいな。まあ、そんなやりとりをするわけです。で、昨日は夜にね、僕が夕方ぐらいに、 本当はもっと早くしなきゃいけなかったんだけど、そのもうすぐアメリカアマゾンからシアトルのテラロジさんの倉庫に多分こういうものが着くよっていうのをね、あの事前に言っとかなきゃいけないんです。まあ、それはそうですよね。言っとかなくていきなり着いたらなんじゃこりゃっていうことになるから結構びっくりされちゃうし、すごい迷惑じゃないですか。で、なんかアメリカアマゾンの発想が僕の想像を超えてめっちゃ早かったから、僕がテララジさんに多分こういう商品が、何日ぐらいに届くと思いますんで受け入れお願いしますっていう、そのちゃんと決められたルールに基づく連絡を遅かったんです。でそれ4時ぐらいにしたら多分行き違いで5時ぐらいにメールが届いてて、なんか聞いてへん商品が入ってきたでみたいなね、まあまあ関西の人かしら分かりませんけど、そういう、メールがね、日本語ですよ、来てたんです。 で僕すぐに、ああごめんなさい、多分行き違いになってこういうメール昨日の夕方送ってたんですけど、届いた商品はこの SKU のこういう品番なんで、どうも本当ごめんなさいみたいなことを、言うんです。でこれね、他の輸入スクールの人に聞いたらそういうメールわざわざくれない人ばっかりらしいんですよ。そのテラロジさんのホームページというか契約ホームページがあってね、専用サイトが。で、そこにもう、なんか入荷不備とかってこう、ポーンとこう書かれて、ステータスがそういう書かれてて、それ見て反応してね、みたいなことらしいんだけど、で、僕の場合、いつもこう、やっぱなんかメールがわざわざ来ると。で、これはなぜかと、スタートも一緒ですよ。キャリアも今年の1月だからまだ4ヶ月ぐらいですからね。お付き合いも4ヶ月ぐらいですけども。で、結局そのスクールの他の人に聞いたところ、やっぱり結構ルール破ってるし、破った後のそのメールとかのやり取りもあんまりしてないと。で、僕もね、そのルールとか最初分かんないから結構ね、納品不備とかそういう通知不備とかが結構あったんですけど、僕その時にものすごい謝るんですよ。ものすごい謝ります。ものすごい謝って、こういう勘違いでしたとか、絶対今度こうしますねとか。で、本当にね、ものすごい僕ちゃんとものすごい謝ります。だって心から悪いと思うから。で、それに対して、いや、そんな丁寧にって返してくれて、またその丁寧に返してくれたことに、いやいや、またそんな丁寧にって僕が悪かったのに本当すいませんで、また返したりして、本当にもうずっとなんかやり取りする勢いで結構なコミュニケーションをテラロジの担当者さんとしてるんですよ。だからここなんですよね。その約束、人間誰しもね、完璧じゃないから破ることだってあるじゃないですか。やっぱその時はね、本当心からね、申し訳ないと思って、申し訳なく思うのがまず最初なんですけど、申し訳なく思うだけでは相手に伝わらないんで、やっぱその申し訳ないな、でも次からちゃんとしますよっていう、その心からの思いをちゃんと文章に載せて出すっていうのがすごい大切なわけで、破ってもその後のフォローという、そういうね、心からの思いを伝える文書で、思いを伝えることができれば、これは約束を破ったことをリカバリーできて、結果的に約束を守ったことになると思うんです。本当にね、もう日々その積み重ねだと思うんです。すべての人に。あれですよ。家族にもそうだしね、パートナーにもそうだし、自分の子供にもそうだし、ね、あと会社の人にもそうだし、で、私の場合はもう、コンサル受けていただいているクライアント様にもそうだし、もう絶対約束守ると。で、約束してねえじゃんみたいな、そのそもそものね、定義があるんで、多分ね、あれですわ、高額塾、高額スクール、高額コンサルの、いわゆる、詐欺に遭いました、騙されましたっていうのは、その辺のね、約束の定義が多分あやふやなんでしょうね。いやいや、そんなつもりじゃなかったよとかね。いや別に毎日コメント返すなんて僕たち言ってないでしょみたいな運営者が。でもね、そんな月に10万も払ってんだから、なんか質問したらすぐ返してくださいよみたいなね、その辺の多分行き違いとかもあるんじゃないかなとは思うんですけども、すごくその辺はちょっとね、難しい話になるんですけども、やっぱりね、常識的な約束、ね、月10万払ってるコンサルとかだったら、やっぱり あれでしょ、本当にもう返事とか絶対すぐしてあげなかったらちょっと異常だなと思うし、そんなの書いてなくてもね、と思うんですよ。わかんないですけどね、でなんかセトリツアーで50万取ったんだったらやっぱり、その50万っていうのがツアーだけじゃなくてそのツアー前後のサポートとかもするべきだと思うし、なんか50万払ったのにそのホームページに載ってた本人じゃなくて本人の弟子と称する人がやってきたとかね、30万払ったのに前日にキャンセルね、一方的にキャンセルされてなんか私の弟子でいいですかとかね、なんかもう本なんばっかりなんで最近聞いた話がね、もうそれって本当なん、なんだろう、いやもともとそういうこともありえますよっていう約束のもとに50万30万払ってくださいねっていうつもりだったんですよって売り手側は言うかもしれませんけど、でね、買った方も申し込んだ方も人がいい人が多くて、あ、そんなもんなのかなみたいに思っちゃってね、してね、なんか結局まあ、泣き寝入りというかそのままうやむやにするというか、そんなんばっかりなような気がします。だって実際にこの間お会いした2人が2人そんな感じだったんで、これは多分レアケースじゃないんだろうなって思っちゃいますね。だからとにかくね、今のは結局あれですよ、その教える側の方の、方々に警鐘を鳴らす意味での話をしてるんですけども、教わる側だってそうですからね、一月5万円なり3万円なりのそのね、私の場合月額課金だから、そのちゃんとしてねって、ちゃんと俺に質問とか毎日の勢いでしてねって言ってんのにしてないんだったらもう私だってどうしようもないし、ブログとかで稼ぐことを教える人だったらもう本当に1日絶対に記事書いてねっていうのに書かなかったらもうどうしようもないじゃないですか。それって約束違反ですからね。だからね、そういう本当のね、細かい約束から大きい約束までね、ちゃんといつもいつも守ろうぜで破った時はもう心からのお詫びをして絶対次ね、ちゃんとしますよっていうコミュニケーションをしようぜっていう話なんです、約束を守るっていう真の意味は。そうすることで信頼がね、コツコツコツコツ溜まっていって、信頼残高っていうものが膨れ上がっていって、で、本当に不可抗力の大きなミスとかの約束破りをした時に、いやいや、いつもあんだけ守ってる何々さんだから、今回はもう全然いいですよ、みたいな風に言ってくれるわけじゃないですか。でも、前も破った、ちょっとこの間も破った、1年前も破った、もうこれで5回目ぐらいとかいうとき、その時がものすごい本当不可抗力でね、どうしようもないことでももう許してくれないじゃないですか。あと誤解とかね、本当は守ってんのに守ってないみたいに受け取られたっていうことよく人生であるでしょ。要はもう狼少年ですわね。狼少年の話になっちゃうんですよ。で、本当にもう、あれです。信頼を失うのは一瞬で、信頼を失うのはもう本当に膨大な時間がかかるんで、もうとにかくそれをコツコツコツコツ守って、あと原稿一致ですよね。言ってることとやってることが全然乖離してないと。もう全然ちゃうじゃんと。そういう話です。ね、ちょっとすごく思いついたことなんで、これ音声に早く撮っときたいなと思って急遽撮りました。ね、願わくばそういう方々とばかり、末永くお付き合いしたいもんだなと思っておりますので、私も一段と、ね、気を引き締めて、居住まいを正して、身寄りして皆様との約束を懸命に必死で守っていこうと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。レディオでした。失礼いたします。